第2サムエル記13章から18章。2サムエルチャプター13 from chapter 13 to 18。はじめに13章1節から、お読みしていきます。第2サムエル記の、13章1節から。その後のことである。ダビデの子、アブシャロムに、タマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子、アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が少女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。アムノンにはダビデの兄弟、シムラの子で、ヨナダブという名の友人がいたが、ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。そこでアムノンは床につき奇病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。兄さんのアムノンの家に行って病人食を作ってあげなさい。それでタマルは兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女は平鍋を取り、彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが、皆ここから出て行け、と言ったので、皆アムノンのところから出て行った。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて言った。妹よ、さあ私と寝ておくれ。彼女は言った。いけません、兄上。乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持って行きましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。彼女は言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んで言った。この女をここから外に追い出して戸を閉めておくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔、処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。彼女の兄アブシャルムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で 一人わびしく暮らしていた。ダビデ王は事の一部始終を聞いて激しく怒った。アブシャロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムはアムノンが妹タマルを辱めたことで彼を憎んでいたからである。それから満2年経って、アブシャロムがエフライムの近くのバール・ハツロで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。アメン。とりあえずここまで。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今朝も我ら御言葉を前に集いました。イエス様、どうかあなたご自身であられる御言葉を通して私たちを癒しなってくださるように、どうか問い継ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命そのものを豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。これからの始めから終わりまでを一切ただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。ちょっと長いところだと思われたかもしれないんですけども、本当にここの箇所からですね、ここにおいては特にダビデ王と、ね、またその息子の関係、また娘との関係の中の本当に傷ついてしまった、その家族のありさまを見て、そして私たちは本当に親子関係において、夫婦関係において、また本当に兄弟姉妹の交わりの関係において、いかなる関係が健全な関係であるのか、これを逆説的に今日は見ていきたいと思います。ここにあって事件が起こってしまいました。ダビデ、幾人か子供がおります。長男はアムノンで、今お読みした中において、この、同じ異母兄弟のタマルを性的に犯してしまったその男性アムノンは長男です、ヨナタブ。でこの、箇所から見ると、ね、本当に、汚れた罪を犯しました。イスラエルの中において、ね、兄と妹が、ね、寝るということ、また、そういう性的に暴行するということ、するとするならば、死に当たる罪なんですね。本来死刑です。けれども、この、ね、アムノン、こんな事件を起こしておきながら、のうのうと生き延びております。ダビデは、本来、立法に沿うとするならば、アムノンを、ね、殺さなければならなかった、はずですけど、しかし、放任された。王の長男だからですね。おそらくそのようにして育ってきたんでしょう、アムノン。何をしても許されるんだ。ね、自分は、ね、王の息子だ、ね。王の長男だ、ね。誰も手出しできない。このようにですね、放任されて、戒めがなく育ってしまうと、このように何をしても許されるのだという心を芽生えさせて、それを募らせて生きてしまうことになります。これから私たちはテフィリン学校、子供たちの養い育てる学校を作っていこうとするんですけども、皆さんが親の立場になっていくんですね。子供を放任してはなりません。何か子供が悪いことをしたとするならば、しっかりと戒めなくてはならないんです。戒めを、それを、してこなかった子供はどのようになるか、本当に母の恥となってしまい、父を悩ませる存在となってしまいます。箴言の29章15節、開かなくて結構ですけども、箴言29章の15節にこう書いてあります。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。アメン。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。このわがまま、ヘブライ語ではシャーラハと言います。シャーラハ、放任する、そのまま放っておく、自由にさせる。何か罪を犯してもそれを見て見ぬふりをする、そのまま放任させておくとするならば、その子供はやがて母に恥を見させる存在になってしまいます。 ダビデ王はこの、ね、長男アムノンを放任させて育てさせたところ、妹に対する、ね、抱いてはならない欲情も抑えない子供に育ってしまいました。そしてそれをさらに放任すると、自分は何をしても許されるんだって、そういう、良くない思いを抱くことになりました。父たる者はしっかりと戒めなくてはなりません。本当にこのしもべもこの教会の父として本当に戒めを本当にしてきたかどうか、本当にこのしもべは恥ずかしい思いを、ね、しております。本当に戒めを、ね、しなかったゆえに何か事件が起きたりしてしまうということ、本当にこれからテフリン学校を、ね、作っていく上で、またその父となっていく上で、本当にしっかりと戒めるということ、ね、これを、身につけていきたいと、ね、思いますし、また皆さん一人一人もですね、母としても、ね、母ももちろん子供を、ね、御言葉教育を、ね、テフリン教育を施していかなくてはなりません。箴言に書いてあります、ね、父は、ね、戒めを与える、母はトーラを与える、ね、母は御言葉です、ね、父は、インストラクション、叱責、無知を、ね、与える。それが、その二人が両親があってこそ子供は健全に育っていくものです。アムノンはその叱責がないまま育ってしまったゆえに、ね、このような、妹、ね、まあ、異母兄弟ではあるんですけど、アブシャラムの妹、ね、タマルを、犯す、近づくで恥ずかしめて、でしかも、彼女を恥ずかしめた後、もっと悪いことにですね、彼女にさあ出ていけ、ね、もう責任を取ることをしないで、もうそのまま、ね、出て行かせて、でその女を追い出せ、ね、タマルは、もう本当に、もう処女が着ている、その袖付きの長服、ね、まあ、日本でいうところの、振り袖ですね、それを引き裂いて、もう自分は少女で亡くなってしまった、泣きながら、帰って、でそれで彼女のお兄さんアブシャロム、ね、の家に帰ってきました。でダビデ王は、ね、この一部指示を聞いて激しく怒ったと書いてあるんですけども、ただ単に激しく怒ったとしか書いてなくてですね、この、アムノンに対して何か懲罰を加えた書いてないです。またこのことについて、ね、どう対処した一切書いてないです。ただ激しく怒ったとしか書いてありません。戒めここにおいて、ね、するべきでしたけれども、それがありませんでした。ここで戒めがしっかりなされていなかったように、このイスラエルの大事件に発展してしまい、ね、やがてはクーデター、ね、ダビデが王座を、ね、息子に追い散らされて、ね、しまうことになります。ダビデたったこの、ね、一日で、この、婦女暴行の加害者の父親となり、それと同時に、ね、その娘が、ね、その性的に汚された父親となり、また近親相姦の、その、父になってしまったわけですね。戒めがないと、このようになってしまいました。そして、ダビデがこの時戒めをしなかったゆえに、やがて、ね、アブシャロムがこの、長男であるアムノンを、ね、周到な、ね、その計りごとを持って殺害するに至るんですね。ダビデが戒めをしなかったように今度は、ね、兄弟殺しの父親にダビデはなってしまいました。戒めをしなかったようです。皆さん戒め、ね、確かに兄弟姉妹の麗しい関係それはいいんですけど、しかし戒めがないとこのように、ね、どの兄弟姉妹の間で、ね、性的な罪が湧き起こり、また、ね、殺しが湧き起こり、そしてさらにはクーデターが湧き起こってくるようになってしまいます。まあ、章を進めていけばわかるんですけども、でそういうわけで、まあ、このアブシャロム、ね、長男のアムノをこの妹タマルの家に殺して、ね、そしてアブシャロム自身は、その彼の、ね、あの母方の祖父の家に逃げていきます。そして、この13章の最後、ね、38節見ますと、39、8節ですね、すみません、最後は39ですけど、38節に、アブシャロムはゲシェルに逃げて行き、3年の間そこにいた。ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために 悔やんでいたからである。アメン。まあ、こうして3年間アブシャロムは遠くに逃げていて、でこのまま3年の間放置されていたんですね。何か呼び寄せて言いましょうとか、あるいはね、この度のことを妹が恥ずかしめられてしたことだから許すとか、そういった音沙汰一切なしで3年で過ぎていきました。でこの39節では、ね、ダビデはアブシャロムに会いに出ることはやめたって、書いてあるんですけども、しかし英語の、ね、キング・ジェームズとか、ね、ダービー訳とかはロングトゥーって訳されてですね、それ切に望むという意味です。そうです、切に望んでいたんです。アブシャロムに会いに行きたい行きたいと、切に望んでいたんですけども、しかし、どう会っていいのか、もう父としては子供がこういうことをしてしまった、それは許されないことではあるけれども、しかしそれをしたことはわかる、ダビデ自身も性的な罪を犯してしまいました。ですから息子も性的な罪やまた殺人の罪、そうしたことをどう扱っていいのかわからなかったかもしれませんけれども、何も戒めとかまた交わりとか、そういったことをしてこなかったで、けれども、ダビデはアブシャロムに会いたがっていたんです。で14章、セルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ここですね、訳が、またいろいろちょっと分かれるんですけども、まあ、キング・ジェームスの方ではトゥワード、向かっている、ヨアブは王がアブシャロムに心が向かっているのを、気づいたというんですね。じゃあニューキング・ジェームズでは、コンサーン、要するに心配していた、要するにダビデ王は、まあ、正確な訳ではダビデ王はアブシャロムに心が向いていた、心配していたんですね。まあ、どういうわけで、まあ、こういう訳を日本語にしたのか分かりませんけれども、とにかくこの14章においては本当に父親が子供を求めている、そして子供の側も父親を求めている、その有様がこの14章に現れております。でそれでヨアブは、このことに気づきました、気づいて、そしてなんとか父ダビデとまた息子の、アブシャロムを引き合わせようと、そういうふうにするんですね。引き合わせようと、するんで、して一計を案じます、一人の女を、知恵深い女を用いて、でそれで、なんとか、この、ダビデとアブシャロムを、引き合わせることに、成功するんですけども、しかし、結局、その、引き合わせも、あまり良くない形で終わってしまいます。ダビデは確かにですね、このヨアブの、その提案によってアブシャロムを、この、エルサレムの方に引き寄せてくるんですけども、しかし引き寄せはしたけれども結局会わないんです、結局、このアブシャロム、おじいさんの家に行っていたところから、再びエルサレムに引き寄せた。でアブシャロムとしてはもしかして3年前のことで何か音沙汰があるかもしれない、心してエルサレムに来たんですけども、しかしさらに2年間もですね、また放置されたんです、せっかくエルサレムに引き寄せられたのに、この14章の28節でアブシャロムは2年間エルサレムに住んでいたが王には一度も会わなかった、王様はダビデは、この、24節見ますと、24節王は言った、あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャルムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。結局2年間、アブシャルムとしては、何か今日懲罰があるかな、何か音沙汰があるかな、思いきや、また放置です。これ、何か懲罰や、何か音沙汰よりももっとむごい、息子としては、ひどい、そういう仕打ちですね。こういうふうに息子が父に会いたいって思って本当に父親のことを愛している息子であるならば親に何かしらのアクションをするんです。もし息子が父に何の感情も抱いてないならば何もしません。ああ放置生活、ああ引きこもり生活、 家に引きこもって、ね、ゲームをして楽だなって、ね、親を愛していない子供は、ね、親に何にもしませんが、しかし本当に親に会いたい、父に今のこの自分の状況を何とかしてほしい、ね、という子供であるならば、父親に火をつけるんですね。アブシャラムは火をつけました。この14章の30節から見ますと、アブシャラムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこに大麦が植えてある。行って、それに火をつけよ。アブシャラムの家来たちは畑に火をつけた。するとヨアブはアブシャラムの家にやってきて、彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。アブシャラムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシュルから帰ってこさせたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。アメン。これがアブシャラムの本音でした。王に殺されても構わないって。何か自分に咎があるならば、そういう罰を受けさせてくれ。けれども放置、これだけは我慢ならない。それがアブシャラムの本音だったんです。子供たるもの、本当に放置をされたのであれば、こう親に火をつけてでも親と交わりを持ちたい。まあ、そういうわけで、子供、本当に親に対して何かしたい子供は、暴走族になるとか、物を破壊するとか、そういったことをするんですね。そういうことはまだ見込みがあります。一番見込みがない子供は、親に対する愛情が冷え切って何の音沙汰もない。ああ、じゃあそれは楽ちんな、家に引きこもっていたい、親の顔を、ちょっと見るのも嫌だから、親とは最小限の、食べ物を、食べるとか、そのぐらいしか会わず、あとは部屋に引きこもる、心ない子供というものはそうしますが、しかし、本当に父親と会いたい、交わりを持ちたい、この音沙汰なんとかしたいという子供というものは、もう火をつけてでもして親と、話をするものです。で、それで叶いました、アブシャラムの願い、叶ったんですけども、この、アブシャラムが父親と会った、その状況、その情景、それはたった一節しかありません。この14章最後の、33節で、それでヨアブは王のところに行き、王に告げたまで、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。たったこれだけです。アブシャロムと、父ダビデ、まあ5年ぶりですかね、5年ぶりの再会なんですけど、たったこれだけなんです。アブシャロムが何か、お父さんと話したとか、何か懲罰を与えたとか、そういったこと一切なしで、たったこれだけでまた、放置生活に入ってしまったようです。アブシャロムとしては本当に父親と話したかったでしょう。本当に妹のタマルが、長男アムノンに恥ずかしめられた時の悔しさ、長男アムノン、次期、王様候補として最も有力なものにこんなことをされた、その悔しさ、何もできなかったこと、だから自分はもう本当に死を覚悟してでも、このタマルの胸を晴らしてやった、それについてお父さん何も言ってくれなかった、本当に、殴ってほしかった、あるいは殴るにしても殴らないにしても何か交わりを持ってほしかった、5年も放置されていた、その心情を、告げたという記録はないんですね。おそらくそのまま別れたんです。その、なんでそのまま別れてしまったのかって分かるのか、それはこの15章以降のアブシャルムの変わりを見れば、一目瞭然です。この14章までアブシャルムは何としてでも火をつけてでもお父さんと交わりを持ちたかった、面会もしたかった、という本当にお父さんの気を引こうということに心血注いで 情熱を注いでいるんですが、しかし15章以降ですね、ぱったりそれがなくなり、むしろクーデターの企てを15章から始めるんですね。15章の一節から見ますと、そのうちアブシャルムは自分のために戦車と馬、さらに自分の前を走る者50人を手に入れた。でそれで、巧妙にこの民草の心を掴んでいくんですね。門のところに座って、そして人々と話をして、人々に、自分に心をなびかせようとするんです。で6節を見ますと、6節の最後を見ますと、こうしてアブシャルムはイスラエル人の心を盗んだってあります。でそして15章7節からいよいよクーデターの行動に移すんですね。それから4年経ってとあります。4年も巧妙に自分のこのクーデター、父ダビデを反逆する心を隠して、人々の心を盗む工作を4年間じっくりじっくり、練って、本当に巧妙です。頭がいいです。そのようにして、ある日突然、クーデターを起こすんですね。10節を見ますと、その時、アブシャロムは、イスラエルの全部族に、密かに使いを送っていた。角笛の鳴るのを聞いたら、アブシャロムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャロムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれていった者たちで何も知らなかった。アブシャロムは生贄を捧げている間に 人をやってダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャロムに組みする者が多くなった。このようにしてアブシャロムは見事ですね、人々の心を盗んで、そして、王に、ある日突然、なってしまいました。ダビデ王はそれを聞いたとき、どうしたか。ダビデ王は息子アブシャロムのこの謀反クーデター、これに対して何も抵抗せずにそのまま逃げるんです。13節見ますと、ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう、そうでないとアブシャロムから逃れる者はなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。アメン。ダビデはこのアブシャロムの謀反、国内の戦争になることを恐れ、また町の中で、市街戦になることを恐れて、そうすると多くの人々が死にます。それを避けて、ただダビデ自身は逃げるということを、したんです。で、こうして、ダビデは、エルサレムを逃げて、都落ちをして、どんどんアラノの方に向かっていきます。ある人はダビデのことを口汚く罵り呪いました。けれどもダビデは何も言わずに黙ってその罵りを受けました。このアブシャロムの方は、本当に多くの優れた部下を得て、また本当に、優れた軍師も、アヒトフェルという、本当に非常に頭が良い狡猾なものも得て、でそれで、さあダビデをこれからどうしようか、という段になるんですけども、しかし神様の分はダビデの側にありました。なぜ？ダビデの行いが良かったから。そしてアブシャロムの行いがこれことごとく律法に反することをヘッチャーで行っていたからですね。父母を敬いなさいと律法に書いてあります。敬わなかった。それで、しかも、父のそばめを、寝取った。しかも真昼間、人々が公に見れる屋上のところにテントを張って、そこで、父ダビデを恥ずかしめる名目で、この父の寝そばめ10人と寝た、あるんですね。本当に何か性的なことをやってのけた、これ、肉的な人々の心を大いに煽るものです。お、あのアブシャロムが父親のそばめを恥ずかしめたぞ、本当にこの、アブシャロムのこれからの地位は確たるものだ、肉なるものはそう思いますが、しかし神の目にはアブシャロムのしたこと、父を敬わない、父を恥ずかしめる、蔑む、 このようなものは、いかに軍勢を多くしようとも、いかに優れた軍師を得ようとも負けるんです、主の御前において。そしてダビデは本当にただ単に逃げただけでした。けれども結局のところ、この戦いの結果はアブシャロムが本当に誰の目にも呪われたような形で、アブシャロムはね、もう木に宙吊りになった形で、ね、アブシャロム髪の毛が長かったんです、ね、それ本当に彼の外見を美しく際立っているはずの髪の毛が逆にあざとなって、ね、アブシャロムが森の中を、ね、ロバに乗って移動していたところ、ね、アブシャロムその髪の毛を木に引っ掛けてしまって、ロバがそのまま行ってしまって、でアブシャロムも髪の毛引っ掛けられて、もう、どうもがいても、ね、降りれなくなってしまって、でそこをこのヨアブ、ね、ダビデ側の、ね、将軍ヨアブが、ね、見つけて、その槍で、ね、撃ち殺して、こうしてなぶり者にアブシャロムは、ね、木に宙吊りにされた形で、ね、死んでしまうという、ね、木にかけられるものは呪われたものであると立法に書いてあります。呪われた、もう誰の目にも明らかに呪われた形で、ね、アブシャロムは、ね、殺されてしまいました。でそれに対して、ね、戦いにおいてはダビデは勝ちました、けれども、ね、ダビデは今年はあらかじめこの家来たちに言っていたんですね。この18章、ね、18章の5節見ますと、ね、ダビデはこの圧倒的に不利な戦い、ね、アブシャロムの方が軍勢がはるかに多いんです。ダビデ側ははるかに少ない軍勢、その不利な戦いにおいてダビデは、ね、何というふうに言っていたか、18章の5節では、ね、王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に免じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆王が隊長たち全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。アメン、ね、王様はなんと、ね、この戦い、ね、クーデターを起こされたんです、ね、アブシャロム、ね、けれども父ダビデの願いとしてはアブシャロムに緩やかに優しく扱ってくれというものでした。ダビデはこの戦い負けるという、恐れ一切ありません。ただダビデの心にあったのは気遣いです、ね、どうか私に免じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってほしい、ね、負けるという気がなかったんですね。むしろ負けるのはアブシャロムの側、ね、なぜアブシャロムの方がはるかに神様に忌み嫌われることをしている。ダビデ側は一切ね、御言葉に聞き従って、ね、しかも、こういう殺しとかそういった野蛮なことをしないで、ね、おりました。だから、ね、ダビデは確信があったんです。自分は、ね、この戦いに生き残る。むしろアブシャロムが何か災いに遭うのではないか、ね、むしろもしアブシャロムが捕らえられたとしてもどうか優しく扱って私に免じて、ね、そうです。ダビデの心にはずっとあったんです。アブシャロムに何もして やらなかった、放置してしまったゆえにこんなことになってしまった、ね、また長男のアムノンにしても本当に放置してしまったゆえに、ね、息子を教育において放置してしまったゆえに自分のせいだ、ね、本当にこのように思って、でそれで少なくともこのアブシャロムはなんとか、ね、立ち直ってほしかった。けれども残念ながらアブシャロムはあまりにも罪を主の御前に犯し続けて、またむしろ傲慢な心で、ね、捕らえられて、でそしてこのようにしてしまいました。結局アブシャロムは、ね、このヨアブによって殺されてしまうんですね。ダビデは戦いの成り行きがどうなるか、ね、今かと、ね、その、報告を待ち望んでおりました。でそれで、ね、アブシャロムが、ね、生きているかいないか、ね、どうだって真っ先に聞くんですけども、アブシャロムは、ね、殺されたという報告がもたらされたところ、ダビデは泣くんです。この18章の、31節から、18章の31節から見ますと、すると、クシュ人が入ってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日、あなたに立ち向かうすべての者の手から、あなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシュ人に言った。 若者アブシャロムは無事か。クジ人は答えた。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。これが、ね、本当に自分に向かって敵したアブシャロム、ね、息子アブシャロム、クーデターを起こしたアブシャロムに対する、ね、そのダビデの心でした。人の目から見れば不思議に思えるかもしれません。なんで王様の命を狙った、なんで王様のクーデターを起こしたあの若者のためにこんなに泣くのか、ね、ダビデは本当に積もりに積もった、本当にアブシャロムに対して何もしてやらなかった、息子に対して何もしてやれなかった、ね、放置した、戒めなかった、そのことの本当に悲しみがこの時一気に出たのだと思います。戒め、これがない民は滅んでしまいます。これから、ね、テフィリンを、ね、するために子供を、ね、増やしていきます。また本当に、教会において、ね、皆さんが、ね、これから成長していけば、皆さんが、ね、血がつながって いなくても父となり、また母となっていきます。本当に戒めること、また、ね、しっかりと、この親子関係を持つこと、交わりを持つということ、交わりがなくなってしまうと相手を、ね、相手と会わなかった分、敵対心が、あるいは疑惑が、ね、どんどん増えていってしまいます。コミュニケーションがないと本当に相手がどう思っているのかわからなくなって、相手を、ね、怒ったり、ね、相手を恐れたり、真実でない思いを抱いたりしてしまいます。ですから本当にコミュニケーション、親子ともども、ね、本当にコミュニケーションを取ること、ね、一緒に食事をするとか、ね、また、ね、一緒に遊ぶとか、これとても大事なことです。本当にこのしもべも、ね、まあ、忙しいではあるんですけども、しかし忙しさにかまけて、ね、コミュニケーションを取らないということ、これを今までしてきたなということを本当に反省しております。ね、本当にこれからはこの、ね、教会にまだ見ぬ子供たち、若者たち、ね、来るとするならば、しっかりとコミュニケーションを取って、そして本当に彼らに御言葉教育、ね、御言葉、ね、の大切さ、これを教えていきたいと思います。皆さん一人一人も本当にこれから霊的な父母となっていきますから、しっかりと、ね、コミュニケーションをとって、また叱責するべきところ、戒めるべきところがあれば、ね、それ躊躇することなくするべきです。そうでないと、ね、その子供は、あ、このことをしても叱責されなかった、戒められなかったということで、もっと図に乗った行いをしてしまうことになります。ね、もっと図に乗った行いを、それをね、親がもし知らなかったら、ね、兄弟姉妹は親に告げるべきです。ね、親に知らせないまんまでいたら、どんどんどんどん、ね、その隠れたこととしていることが大きくなって、取り返しがつかなくなってしまいます。本当に私たちは、後ろ暗いところなく、本当に日向の、ね、関係、交わり、ね、それをしていきたいと思います。どうか皆さん一人一人が、本当にその家庭が、主に喜ばれる我が家、恵み深い主の中における、本当に健全な家庭を築き、また、このテフィリンによる学校、本当に霊的な親子関係を健全に築いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する我らの主、イエス様。本当に今朝、御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝いたします。どうか一人一人本当に御言葉によって今養われております。この御言葉教育を施していく上で、本当に一人一人が戒めを受けて、またそれぞれ行くべき先の道々にあなたが必要なものを備え、また将来を備え、そして本当に一人一人の行くべきところにおいてあなたにある愛の実を結んでいくことができますように、豊かな実りを結んでいきますように、御霊の実、それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制でした。それに対して肉の実は 真っ先に不貧困、汚れ、情欲、また本当にもろもろ良くない欲情がありました。私たちは本当に豊かな実り、イエス様にある素晴らしい実を実らせていくものでありたいです。本当に子供たち、また親たちに必要な言葉を今日示してくださいました。私たちはしっかりとこのことに戒めを受けて、そして本当にあなたによって健全な家庭を築き、また健全なこのテフリン学校の運営を築いていくものでありますように、どうか導いてください。今朝いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たち一人一人にこの命の御言葉を通して豊かな戒め、また私たちにこの健全な兄弟関係、また親子関係、夫婦の関係において健全な関係を御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。教育、またコミュニケーション、その一つ一つがイエス様にあって主を恐れ敬うことを学ぶ、そのたしなみとなっていくと今日も私たちに教えてくださいました。今しめがなかったために兄弟姉妹の間で性的問題が、またクーデターが、そして殺しが起こる、そういうような状況が起こると主は今日警告を与えてくださり、そして私たちは本当に共に御言葉を携えた者として互いに戒め、互いに訓戒し、そして主イエス様の道に右に左にそれている道があるのであれば、それは御言葉を土台として、それは戒めるべきであると、関わる、しっかりと関わるべきであると私たちに今日も教えてくださったことを心から感謝いたします。戒めがなければ滅びてしまう、また交わりがなければ疑惑や、またあらゆるずり乗った行動が起こってしまう、そのようなことを私たちは学びました。今日イエス様にあって示されたその一つ一つを通して、これから与えられようとしている御言葉の幼稚園や御言葉の学校、そしてこの教会における兄弟姉妹との健全な関わりを私たちは保つことができ、また主が望まれる麗しいその栄えに満ちた教会として、私たち一人一人自身がまた成長し、イエス様の満ち満ちた御丈にまで豊かに達することができる、私たちの健全な関わり、健全なコミュニケーション、主が望まれる姿となることができますように、主が今日も私たちを御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。我が子よと、主は私たちを本当に見てくださり、そしてあなたのその道、そしてあなたの行くべき道はこれだと、今日もこれが道だ、これに歩めと御言葉を通して私たちに教え、また導き、私たちを整えてくださることを心から感謝いたします。子供に鞭を控える者はその子を憎む者であると主は私たちに教えてくださいました。私たち自身も御言葉によって教育をいただいて、またこれからのしの世代に御言葉を持って教育をしていく、そのような命のその紡ぎ合いがますます盛んとなることができますように、健全な言葉、またコミュニケーション一つ一つを通して主が望まれるその栄光に満ちた素晴らしいその教会として、歩くエクレシアとしてますます成長し、主の皆を崇めることができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。力の限り見張って私たちの心を見守ることができますように、命の泉はこれから湧くと主は語ってくださいました。あらゆるその肉の実が起ころうとする中で、私たちは主を恐れ敬って、その肉の実が御霊の実へと結ぶものへと作り変えられる、その幸いをますます体験することができますように、そして実践することができますように、行ったことによって大いなる御霊の実を我が物とし、また後の世代のその命の実が豊かに実っていく、そのような素晴らしい主の望まれる姿になることができますように、主が今日も御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。この命の御言葉を我が物として豊かに握りしめ歩み続けることができますように、そして本当に今まで私自身が、このしもべ自身が戒めるべき時に戒めなかった、また気づいていたのにそれを言わなかった、その気づかないふりを そのような見て見ぬふりをしたその一切の罪、イエス様許してください。そのところにおいて戒めるべき時に声をかけたならば、罪が起こらなかったかもしれないのに、その言うべき時に言わなかったその罪をイエス様許してください。イエス様の血潮によって清め、主イエス様に立ち返ることができますように、また立ち返らせることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。御言葉を通して教えてくださったこの命を我が物として生きるものでありますように、主が助け整えてくださることを感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。